FM ジャンゴ。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グロイングの提供でお送りいたします。さあ今日も太田康之社長をお迎えしております。はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、前回は、まあ、長崎で、賢い家づくりの勉強会があったということで、はい、たくさんの方が、
そうですね、
いらっしゃったということなんですけども、まあ、いろいろな土地に行くといろいろ本当にユニークな方といいますか、はい、いらっしゃると思うんですけども、はい、またそれとして地方のお言葉っていうのもね、方言、
そうですね、やっぱり方言結構やっぱり若い方はそうでもないんですが、はい、年配の方がセミナーに来られて質問されるとですね、先日も長崎で質問されたんですが、はい、年配の方が方言で喋られるんですが、はい、全くわからなかったです質問頑張って質問して聞いてくれとってるんですけど、何を言って言ってるのか何を言われてるのか分からなかったんで、まあ、その長崎の会社の人を呼んで、うん、すいません、質問されてるんですけど方言でちょっと分からないんですみたいな。
全く分からないですか。
全く分からないです。
は
い、多少ちょっと、なんか例えばこんがらがるとか、うん、まあ、それはなんかこう想像できるとか、
はい、
ね、わけが分からないとか、いろいろこうありますけども、はい、そういうレベルじゃなくて最初から最後までもう本当わからないんですよ。少しもわからない。
まあ、この谷間でもいろいろ方言があって、
まだでもわかりますよね。なんとなく。
わかりますよね。
全くわからなかったんです。
はあ。
で、後で聞いたらもうやっぱり年配の方で奥の方から来られた方は、自分たちでもわかりません。なんで、はあ、やっぱそうなんだよねっていう感じなんですね。
はあ、でもその方もまあわかるようにお話をできるんでしょうね。
と思うんですけどね。
まあでも、
そうですか。
まあ地方によって、本当いろんな言葉がありますが、九州でもその長崎が違ったり、熊本、
はい、
鹿児島、宮崎も違うしね。
そうですね。熊本なんかはね、驚いた時には、バッって言うんですよ。バッ。
バー言うんですか。
バッ。驚いた時にバッ。みんなバッって言って
る。みんなバッって言ってる。
かわいいです
よ
ね。
ああ。へえ、
なんかダボ孫ダボだったかな、はい、なんかこう三段階活用でマジでっていうのがバゴバゴ、
へえ、
いろいろあるらしいですね。
ああ、そうですか。じゃあ何年か前にジェジェジェっていうのがね、
ありましたね。
熊本のババですか。
いや、それは聞いたことないですね。
それはないですか。
はい、
バーですか。
バー、踊る時バーって
、はい、まあ、そういうふうないろんな面白い方がいらっしゃって、
はい、ですね、他にもたくさんいらっしゃいますけど、ね、ずっと話してると今日一本これで終わりそうな気がするんで、
はい、さあ、はい、ちょっと驚くようなことで言うと、
はい、
なんか新聞でちょっと拝見したんですけど、はい、ゼロエネ住宅、
あ、はいはいはい、
っていうようななんか耳慣れない言葉が、はい、こう目についたんですけど、
ね、ね、
これはもう皆さんラジオ聞いてらっしゃる方、ご存知の方もいらっしゃれば、はい、何ですかっていう方もいらっしゃあると思うんで、ちょっと今日は
そうですね、
はい、知っておくといい話ということで、はい、いい話、ゼロエネ住宅って何、はい、っていうので、
そうですね、
はい、
ゼロエネ住宅っていうのはですね、はい、まあ、いろいろ定義がありましてですね、
はい、
まあ、まさに2012年はですね、はい、ゼロエネ住宅のゼロエネ元年みたいなね、まあ、そんな形でこう
ゼロエネ元
年、はい、言われておりまして、まあ、いろいろと政府がですね、
はい、
こう、まあ、ゼロエネルギー住宅に対していろんな目標を掲げています、うん、
はい、
で、まあ、その一環としてね、いつもお話してますけども2020年、
うん、
まあ、省エネ、新しく作る省エネ基準、
はい、
義務化、
はい、
義務化ですからね、必ずそれをクリアしなきゃ新築ができないっていうような形ですね、うん、それに向けて、まあ、各メーカー、大手ハウスメーカーもようやく重い腰を上げたような記事が、うん、いつでしたかね、9月の28日だったかな、
はい、
ぐらいの新聞で、うん、出ておりました。三沢ホームさんが、
はい、
2017年に販売する住宅については、全戸ゼロエネ住宅としますというような形ですね。で、ゼロエネルギーっていうのは、まあ、基本的な考え方が2つポイントがありまして、はい、まず1つが、
うん、
まあ、省エネですね、
はい、
まあ、ランニングコスト、
はい、
光熱費、省エネによって消費するエネルギーそのものを減らす、
うん
うん、 で減らした上で、あとはその消費したエネルギーと同等のエネルギーを作り出す。
家で？
家で、うん、例えば太陽電池
あ、ね、よくね今言われますけど、
うん、だそういった形のもので作り出してプラスマイナスゼロにする、う
ん、
それをゼロエネ住宅っていう形なんですよね。なので、最近ねでも勘違いされてる方が多くてですね、うん、エアコンとか家電製品だけ超省エネのもの買われるんですよ。
あ、
うん、でも家自体その住宅の箱ですね、うん、箱自体の性能は対してこだわられてない
あ、
うん、っていう形の家づくりをされてる方っていうのがちらほらやっぱりまだ多いですね。ちらほらというか多いですね、
うん
うん、ですからまず家電とかそういったエアコンとかって、まあ、超省エネのものを選ばれるのこれはまあいいんですが、やっぱりその住宅の箱ですよね、うん、まあ、分かりやすく言うと魔法瓶のこの、水筒ありますよね、うん、
はい、
これ の, その保温能力を無視して魔法瓶じゃないものに熱いお湯を100度のお湯、熱いお湯でカップラーメン作る、うん、何でもいいですよ、100度のお湯を持っていく、でも着いた頃にはもう30度になってるとか、ね、37度になってるとかっていう形だから、この水筒にこだわらないで、うんうん、とにかく熱いお湯を入れようとする人が多いと、うん、やっぱりそうじゃなくてやっぱ箱ですね、住宅の性能にもこだわってそれプラスアルファ省エネの、うん、あの家電を入れると、家なんて家電のようにね、あの5年とか10年とかっていうサイクルじゃないですから、はい、やっぱ何十年っていうものですからね。
そうですね、うん、
であとはセミナーなんかでどの辺からお金をかけていったらいいんですかって言われる方がいらっしゃるんですよね、まあ私の持論というか結論から言いますと、
はい、
後から帰れないところからお金をかけるっていうことですね。リフォームでもそうですけど新築もそうなんでしょうけども、大体ですね綺麗にするっていうことで、うん、なんかこう対面キッチン、キッチンにお金をかけるとかお風呂にお金をかけるとかっていうことがちらほらいらっしゃるんですよ。
毎日見ますもんね、見ます、使いますからね、
毎日使うところだからっていうことで、うんうん、キッチンを豪華にする、
はい、
うん、お風呂を豪華にするとかね、うん、トイレをこう自動開閉にするって、まあ、いいと思いますよ、いいと思うんですが、それをするには、まず住宅そのものの箱の性能を上げて余力があればそれをするっていう方が僕は正しい家作りじゃないかなと。そもそも住宅設備なんてもう2年3年したらもう型落ちですよ。なんで新しい住宅その時は最新のものを入れたとしてももう3年とか5年したらもっと新しいもの出てますからスピードが速いですからね、はい、であれば最初は断熱材、窓の性能、はい、デザイン、
はい、
使い勝手ですね、そういったところ後から変えれないところにお金をかける、で水回りとかっていうのはその時はもし予算が届かなかったら、うん、それなりのキッチンとかで十分生活はできるじゃないですか、
はい、
うん、でそうしていった上で、まあ、そうすると箱の性能がいいわけですから光熱費とかも抑えられるし、うん、で後からもし新しいいいのが出たら水回りはリフォームする一番、ね、うん、やりやすい場所なので、それはもう変えようと思ったらいくらでも変えられるわけですよ。なのに最初からそこにお金をかけて断熱材とか窓とかにこだわらない、うん、本末転倒な家作りになっている方もいらっしゃるので、これからはやっぱです、ね、そういったことではなくてやっぱ後から変えれないところからこうお金をかけるという形がいいんではないかなというふうに思います。で、まあ、こういったゼロエネ住宅が、ね、これからどんどん普及してきますから、はい、やっぱりそういった形で、省エネにする、それから、はい、なんか消費電力を少なくしてそれをまた自分の、ね、自邸で太陽電池とかでこう、うん、作っていくとか、
はい、
うん、そういった形の動きがどんどん複雑というかどんどんですね、うん、活発化してきます。ですから三沢さんもですね2017年には全国標準装備、パナホームさんも2018年でしたかね、
はい、
85% をそういったゼロエネ住宅にすると、うん、でもパナホームさんにおいては2014年度、はい、前年度はですね、ゼロエネ住宅って言ったらほぼゼロ棟だったんですよ、
うん、
要するにゼロエネ住宅でない住宅ばっかり、はい、ハウスメーカーさんでもそのレベルなんですよね、うん、でもそうではなくてやっぱりこれから、じゃあまだ2020年までまだ多少余裕があります、はい、それをまだ余裕があるって見るのか、うん、もう余裕がない、うん、やっぱこの高性能化するのはじゃあ明日から高性能化しようっていうことで簡単にできないんですよ、
うん
うん、なのできっちりとした施工それから機密ですね、うん、うん、そういったところの技術っていうのが必要ですから、もう、まあ、私たち、まあ、グローイングにおいてはですね、もう はるかにもう2020年基準を超えるようなものを今もずっと立て続けてますから、もうそういった形で提案はさせていただいてるんですけども、そういうような形でこれからどんどんどんどん急激に変わってきます。だから我々のこの住宅業界っていうのは著しく変化していきます。でその三沢さんもですね、そういった形で一気にシフトですよ、で一気にシフトされるんですけども、気になることがね後ろの方に書いてあります。そういったゼロエネ住宅にすることによって当然費用が上がります。
やっぱり上がりますか。
上がります。一般的な住宅よりもだいたいですね、350万から、400万上がるというふうに書いてありますね。でそれにさらに太陽電池を乗せると100万から150万上がる。だからまあ結局はですね、まあ、400万から500万上がる合計でですね、そのゼロエネ住宅作ろうと思うと、そうしますともう新築の住宅プラスアルファそこまでの性能っていう形でそれだけ上がってくる。住宅の価格はこれから上がってきて当たり前なんですね。でもそこだけ見るんじゃなくて、そういった高性能住宅っていうのはローンと同じく毎月払う光熱費、ここをですね抑えられるっていうので、それがおおむねゼロになるよっていうのがゼロエネ住宅ですよね。ということはローン、普通の方はですね、ローンプラスアルファ光熱費じゃないですか、これが一緒になってローンに一本化されてるような、そんなイメージにはなるんですね。まあ、月によってはですね、電気代ガンガン使ったら月いくらか払わなきゃいけない月もあるかもしれないですが、おおむねゼロになるような住宅だから、そのランニングコストっていうものにはその住宅ローンの返済金額は上がるかもしれないですが、光熱費がぐっと下がるっていう形なので、これからそういった、ゼロエネルギー住宅だったりだとか、その高性能な住宅を検討される方は、単なる契約金額、当初の金額だけじゃなくて、光熱費までシミュレーションが今できますからね、光熱費までシミュレーションしてどちらがお得かっていうことを考えて、家作りを進めるべきだなというふうに思いますね。まあ、こういった話はいつもセミナーでね、させていただいているので、まあ最近でも増えてきましたね。知られている方はもうとっくに理解した上でいろんな会社を選択されています。ですから、もうそういう形で見学会とかさせていただいても、よくですね、御社の大体9値とかね、UH っていうその断熱の性能があるんですけど、大体どれぐらいですかとか、あと機密で言ったら C 値っていうんですけど、C 値は大体どれぐらいなんですか、お客さんの方から聞かれる方が増えてきてますから、
詳しいですね。
興味持たれてる方っていうのはもうどんどん増えてきますから、知ってる方は知ってるっていう感じですね。知らない人はまだまだ知らない。でまたこういった都会の方ですね、東京だったり大阪だったり、その辺は情報は結構早かったりするんですけど、まあ、田島とかになってくるとちょっと若干遅いところがあるので、まあ、私はこうやって、まあ、いろんなところで、ね、全国各地でいろんな情報を皆さんに、ね、お伝えして、これから著しく変わってくるんだよっていうところを正しくですね、お伝えしていきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。またね、次回にいろいろなお話も、お聞かせいただければと思います。今日もグロイン太田康之社長ありがとうございました。
ありがとうございました。